今年も怪談グランプリ、無事開催されまして、弊社の三幸しぐれが準優勝ということで、まあ優勝は竹内義和兄貴が優勝してですね、まあ、もう60近いベテランの感動のフィナーレということでした。怪談グランプリ、毎回ドラマが生まれてます。山口倫太郎の
日本大好き！こんにちは、南部一郎です。ということでですね、今日また一人でがなってますけども、水木さんが、
そうそう、
福島、何、今日は。
福島のな、
福島、
ちょっと緊急の仕事が入って、福島行ってんで。
UFO を呼び出して。
まあ、呼んでるかどうかわからんけどな。
UFO に連れ去られた。
まあ、それに近いと思って間違いない。
ちょっとね、うん、ちょっと UFO の方で、
検査されてる。
出張されてるということで。
そうですね。
お二方、はい、お二方じゃない、二人だけでやってますけども。うん、今日、補佐官が久しぶりにスタッフ。ね、今日久しぶりやね。
久しぶり。
やっとちゃんとスタッフついてくれたんだ。今までこう和式で3人で撮ってたりしてたからね。ようやくですよ。ちゃうねん、あのね、補佐官、うん、あ、もう水木さんおらんから補佐官に聞いてもらうわ、うん。俺もうね、社長に謝らなあかんなと思って。
どないしたん？
いや、それね、まあ補佐官に言うけどね、
うん、
結構前やねんけど、
うん、
急に電話かかってきたん、社長から、
うん。
で、そんなんあんまないねん。仕事もないから。
うん、ないや。
で、たまに電話かかってきたと思ったら、
うん、
なんぼお前ええ加減せえよかかった。え、何と思って。ほんでな、これな、他の人が絡んでることやから、ニュアンスだけ一緒にして、全く話別に変えて例えて言いますと、お前、俺のプリンここに置いてあったの食ったやろ、いや、食ってませんよみたいな見解で。ほいで、いや、食ってませんよ、俺って。いや、お前、チョコもあるとあれ食ったぞ。これプリン食ったとかあんねんぞ。そんなん誤解ですよ、みたいな言ってて、俺、どんどん熱くなってきて、んなもん仕事の電話もあんたせえへんのに、そんな疑いだけかけてくんのか、言って、わー、まあ、いつものように喧嘩してたんですよ。
毎度のことや。
ほんで俺、あんま折れへんねんけど、あんまりにこれ、まあ、社長も最近丸なったとか言うやんか。ね、もう、あんまりこれ悪いなと思って反省したきっかけが、わーって言い争ってて、で、社長もね、お前も、お前言うてて、最後、お前な、なんぼお前な、俺は、お前より年上やぞ。いや、他にいっぱい自慢することあるやろ。だいぶ追い詰められてんな、思って。で、もう、
ちょ
っと、だいぶ謝らなあかんなと思って。最終的に、年上やから俺謝ったっていうね。そういう話が、そんな話は、
よう言うやん。
あれはでも最近ほんで、電話番号も、事務所の電話番号も、ちゃんとした電話番号になって、
ちゃんとした、ね、
で、これ、エアコンもなかったんちゃう？
いや、エアコンあったね。
え、この部屋にありました？そこはあったけど。
いや、つけたよ。前からついてるよ、最初から。
え、前からあった？
前からあった。それは、
うん。事務所も綺麗になってるし。
うん、掃除はすん
だけど、ね。なんか、一番オカルトやわ、気持ち悪い。
何
ものすごいなんか俺の言うた通りに5年越しでいろいろ叶っていってるから。
ちゃんと経営者として。
最近どうですか？おかしなってますよ。
おかしなってますよ、お
前。経営者。あなたまともになってきてるじゃない。
経営者として若い衆の話を俺は聞いてやってるだけや。
って言いながらしなかった派じゃないですか。
いや、社員がな、抑え取ったんよ。俺に話が上がってこんから。
そうなんですか。上がってさえくれば、
電話番号の話も、聞いてないから、あれ何の話みたいになるし。で、ネイキッドロフトも、どうしてもやりたいって言うから俺は。
ああ、イベントでね、会場で、ね。
女子会談も、じゃあネイキッドロフト、勝負しようや、と。わけのわからん会場って言ったら失礼やけども、やっぱりメジャーな会場、勝負しようや。
失礼やったらなんで言うたんや、今。わけのわからん会場。
固有名詞言うてないよ。俺は固有名詞言うてないよ。メジャーな会場でやろうと。
あ、
それは確かに、それは女の子も千秋楽やからテンション上がるやろうなと。
ちゃうねん、もうそんなおっさんのあのトーク聞きたないねん、みんな。違う。
お前が今さんざんおっさんの話。
俺が言ったけど、そういうことじゃなくて、今日ね、水木さんの代わりにゲスト、
誰が来てるんですか？
お呼びしてるんですよね、この方です。じゃあ、出ていただきましょう。どうぞ。
どうも、こんにちは。小木なさみです。よろしくお願いします。
ほら、もうこの一服の清涼感。
そう
なんですか？あさみちゃん。
はい。
小木のあさみちゃん。
はい。
アイドル学園でおなじみのね、
うん。そうですね。はい。
いやー、よろしくお願いします。
お願いします。
唯一まともなキャラって言われてるよな。
あのね、
確かに。
その、おしゃべりの方がね、やっぱり、ちゃんと。
回せるからな。
しゃべりはるって。
キャッチボール返せるし。
うん。
受けたまんまなんですけど。
そうそうそうそう。
ほっとこいやっていう
ね。ガーって言ったら引く人だね。
うん。
うわって。そうそうそうそう。
アンケートもね、唯一人間の荻野さんって言われるからね。
そうですね。
ああ、他のメンバーさんに比べて、まあ割と。
そうですね。なんか他は、だから、妖怪とか、うん、なんか、なんだっけ、なんか、人間界と魔界の狭間とか、
うん、
ようわからんとか、いちごの国とか、
いちごの国も。
もうそういうの、いらないんですよ。
それも、それアイドル業界に言っちゃうのは厳しいな。もう、あさみちゃんのジャッジでいくと全部いらないになるもんね。
う
ん、
そう、
ね。なんとかせ、みたいなね。
もう、なんか、虫巣が走る。
ね、アイドル、だから一応アイドルって枠じゃないですか、あさみちゃんは。
ほ
ん
と一応、ほんと一応ですよ。ほんと一応、ね、に一応、う
ん。そこへ置かれてると厳しいんですよ。
いや、多いだから私何回も南部さんと同じカテゴリーの方がいいですって。
でも本来、だからその中澤パートの方なんですよ。前半が中澤のアイドルプロデュースで、
うんはいはいはい、
後半が僕と光一さんの、ラフ&ビートで、前半組の方なんでね、あさみちゃんは。
そうやね。
でそこでは割とその、お花畑的な方。
俺、中澤には裏回しは、あさみちゃんやでって言うてし、あさみちゃん本人にも裏回しやでって言うてるからな。
いやもうちょっと中澤さん飽きませんわみたいなノリやん。
そう、まあ中澤さんと席が隣の時は裏回ししやすいんですけど。
あ
中澤がだってあさみちゃんおったらすごいやりやすいって呼んでる。
そうやろ。そらそう
だ。ありがとうございます。
まあ唯一人間キャラやけんね。
はい。
あとの人たちがほんまもう際
だったね。際物だらけ。
不思議ちゃんだらやもんね。
そうですね。
黒猫ちゃんはちょっと人間に近いんちゃうの。
そうですね、うん。まあ確かに、まあちょっとこうまとも路線になってきたかなっていう。
ああ。
うん。
さらにしずきちゃんとか相上ちゃんとかいろいろ入ってくるけど、もうむちゃくちゃになるな。
そう、ねうん。もはやアイドル学院って名前やめた方がええんちゃいますかね。
なんて名前。
いやなんかよくわからんけどなんか。
今の流れだとなんか不思議動物園みたいな。
うん、なんかそれでいいと思うんですけど。
キャラドルやな。
あ
キテレツ大百科みたいな。
キテレツ大百科、まあ確かに。
そうやな。キテレツ大百科。コロスケ的位置でどうな
の？え、コロスケって、
いや、でも、そう、頑張ってね、やってくれてるんですけども。うん
はい、
そうな、いよいよ千秋楽やもんね。
まあまあ、そうなんですけどもね、9月21日、ネイキッドロフト、うん
はい、
先駆けアイドル学園廃校ライブって、もうこれ早めに告知挟みましたけどね。
はい
月曜日ですね、祝日は13時開演ありますけども、
はい、
それ、だから、その、なんで俺不思議に思うのは、社長って、その、うん、器用もんばっか集めるじゃないですか。
そう
で、最終的にね、俺がっていうまともなんが残って、機嫌悪くしましたけど、それと一緒で、あさみちゃんも僕、まあ話ね、させてもらいますけど、普通なんですよ、すごく。
普通の人。
普通やし、可愛いし、で、喋れるし、すごくそのね、
普通の人
ちゃんとしてるから、あ、こんな売れそうな人がなんで山口事務所におるんやろっていうのは、
何やねん、それ、お前。
珍しいじゃないですか。
珍しいよね。
めちゃくちゃ珍しいでしょ。
まあ、東京で勝負したいって気持ちもあったし、
そうそうそう。
やっぱシンガー、
今年にね、
上京しちゃって。シンガーとしてね、もうちょい上に行きたいっていうね。
歌手志望なの？
いや、俺はもう、はだって、あさみちゃんはもう大人の歌手で。
私、喋りやりたいんですって聞いたけど。
いや、俺はさ、喋くりもやりながら、ポップスとか、
はいはいはい、
ジャズとか、シャンソンとか、いろんな歌を歌っていけばええんちゃう？
まあ、そうですね。喋りもやりたいし、うん、やっぱその歌は、ちゃんとやりたいという気持ちは強いですね。うん、それは、
ね、
その二つは、確かに。
だって、モアさんのとこで、今、発声練習してるもんね。
あ、そうなんですよ。もう、早速、うん、まあ、こっちに5月の中旬ぐらいに関東にやってきたんですけど、うん、もう早速、レッスンももう、今日の時点で3回ぐらいやってます。
もう、なんか半径ある？
え？
これ、あ、こうやったんや、とか、ちょっと今までとちょっと歌い方変わ
ったとか。ああ、そうですね。なんかその、まあ、ノアさんの発声ってなんか欧米式らしくって、口を結構縦にガーって大きく開けて、うん、やっぱその、開けれれば開けれる、こう自分のマックス容量を増やしておけば、本番でもこう、うん、そんなに口開けんでもこう、いい感じに歌えるっていうか。
声量が大きくなる。
あ、そうです。ノアさんのボイトレの真髄はそこなんですよ。声量を上げるためにどうするか。で、レッスンでマックス上げといて、本番で、まぁ、ちょっとなんていうか、多少とちったりとか、こう、いろいろ、
はいはい。
環境の変化とかあって、こう、実力 70% しか出せんでも、練習で声量どんどん増やしておけば、
なるほど。
必然的にその量が、こう、
出ると。
そう、そういうことです。
そうか、じゃあ、でもあれやね、はい、そうなったら、まあ、アイドル学園は出てるけども、はい、今後はちょっと、例えばアメリカのポップスとか、
はい、
シャンソンとか、ちょっとね、フランス語とか英語の曲にも挑戦したら、幅が広がるで。
あのね、俺はあさみちゃんがぼやいてんの知ってるで、社長。
え、嫌な
の？もう、むちゃくちゃなプロデュースするんですわ、言うね。
そんな言い方しない
よ。社長がね
そんな言い方しないよ。そんな言い方しない
です けど。
絶対無理へんようなこと言うんです。
そんな人も。いや、なんかシャンソンとか、
ごめん、それ俺やった。
ジャズとかはちょっと、まあ、敷居が高いかもしれないですけど、うん、そのやっぱりアメリカのポップスとかは、それ歌えた方が当然いい。
いや、とは思います。そうだよ。だから俺ね、思うねんけども、今もちょっとお客さんの洗い出しあったよ。はい、見ていると、うちの収入がやっぱね、はい、ユーザーから直で取る収入が増えてんねん。
はい。
間に入った、例えば本屋とか取り次ぎとかな、
はい、
そういうの潰れていって、
はい、
で、やっぱりね、イベントも本も、やっぱり直売り
うん
の時代になるから、多分そうなったら1000人ファンを確保したもんが生き残る。
はい、
俺だったら、だから水木のあさんなんかさ、
はい、
あの人 CD で名前売ったんやったっけ ?500 枚ぐらい売るんだったっけなあ、小坂。
聞いてない話。500枚。しかもめっちゃ生返事、うーんって
。いいね、あさみちゃんいいね。もう俺いらんぐらいやわ。
いやいやいや、そんなことない。
250枚ぐらいや。
250
枚ぐらい売ってきましたって言って、俺と青山が引いたんやけど、250枚売ってきましたって言う。
さらっと言えるのがすごいです
よね。まあ、水木さんはだってもうシンガーとして売れてる方が、まあ、うちと協定。してるようなもんですからね。
まあ、そうや
ね。あの方はもう個人で持ってますから。
そうだ
ね。偉大な存在ですよ、ノアさん。
あれは、ほんで、はい、あれでしょ、はい、階段屋で言われて一回やったんでしょ、
そう。
知ってるで、俺は。
7月の浅草女子階段にちょっとゲスト出演させていただきまして。あ、
そうそうそう。そのオカルト方面とかどうなの？
いや、個人的にはすごい好きなんですよ。
うん。
興味は。だから、うん、小学生の時とかも学校の階段とか、もう普通に自分で呼んだりとかして。
あ、そうだ
よ、ね。そういう、もともと好きなんですけど、霊感とかがとにかくなくて、うん、不思議体験もゼロで、
うん、
それで階段イベントってどういうことやねんって。
どういうことやねん。
いやいや、タレントはな、感動話、貧乏話、
うん、
笑えるエピソード、
うん、
泣ける話、怖い話、
怖い話
一通り持っとかなあかんない。
面白い話が一つもないねんマジで小坂マジで俺存在意義ないよね。
普通に笑ってる。そうでっていう話と、でプラス、そのお父さんとお母さんに聞いたらいいアドバイスをいただいて、
階段をよそからパクってこいと。
ほんで、その通り実行したんですよ。ちゃんと言われるがままのことをやってきました。
あ、ほんで聞いたら
どうやろ、
まあ、それをお父さんとお母さんに聞いたら、
頑張って、
はい、お父さんが職場でこんなことがあったんやとか、
あ、そうそう、そうやりました。
大変あるって、
はい、
50、60のね。ちょっとベテランの人だった
ら、まあ、確かに、
うん、
そうですね。でそれと、まあ自分の経験もちょっと、まあ、交えつつっていうか、まあ心霊経験じゃないんですけど、うん、ちょっとその、うん、まあ自分が薬学部時代のちょっと、まあ動物実験の話をちょっと
入れた、
ね、ああいいね、
普通の人が知る術もないような話をちょっとさせてもらいました。
その薬学部特有の話やな。
そうですね。
普通の経済学
部薬剤師のね、資格を持ってらっしゃる
って
こと、うん、ちゃうやろ、客層が。
あ、でもなんかその薬学部の話は割と受けは良かった感じが、はい、
アイドル学園とはちょっと違う風
になるか。あ、そうですね、それはありましたね。やっぱ皆さん、あの真剣に話をこう聞いてくれる感じなんで、うん、まあ、全然アイドルライブ
あれ独特の雰囲気よね、
うん、
はい、じゃあまたその辺の話ちょっと引き続き聞きたいので、うん、またこの後もよろしくお願いします。
お願いします。
山口敏太郎の日本大好き、僕は
阿波遍路そば眉山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なお蕎麦を味わえるほか、蕎麦打ち体験、手打ち学校眉山も大好評。蕎麦を打ちながら友達と知り合える蕎麦コンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052、 阿波遍路そば眉山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号 03-3597-8755、 営業時間は10時30分から23時まで。 新リンパマッサージがおすすめです。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
iPhone 無料アプリ、オカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか？
はい、引き続き、あさみちゃんね、来ていただいておりますけども、はい、ゲストトークですけどもね。
はい。
あさみちゃんはだから、もともと大阪に張ったということでね。
そうですね、
うん、
はい。
うん。まあ、どういう活動をされてました
か？まあ、大阪時代も、まあ、そのライブに、まあ、アイドルライブにももちろん出てましたけど、なんか、たまになんかバンドでライブ出てやとか、なんか結構、無茶ぶりされて、うん、それをこう、都度、こなしてたみたいな感じかもしれないです。フリップ芸とかもやったりとか。
じゃあ、もうおかしい
だだって、
おかしいね。
芸人的な動きもやるもんな。
そうですね。おかしい。アイドル学園でライブしてて、うん、歌もね、歌って、で、その前にね、僕らラフ&ビートでゲストに出てもらった時にね、ジェスチャーゲームしてたんですよ。で、そのジェスチャーゲームがあって、歌が終わって、ほんで、俺のとこに来て、あさみちゃん、いやー、ダメでしたわーって言う。で、なんや、歌があかんかったみたいなこと言うたら、いや、あの時のね、エヴァンゲリオンのジェスチャーゲーム、どうやったら正解だったのか
な。お前ちゃうぞ。
もうね、発想が芸人だ。
芸人やな。
ジェスチャーゲームを食いてるっていうね。
そうですね。そうか。
あの動き、いや、合うてますよね。とか言って。合うてるで、合うてるで、って。もうね。
芸人になりたい？
そんなのにも、そんなのにもあるんよね。
いや、まあ、芸人志望でした、もともとは。
あ、そうな
の？はい。小学生ぐらいの時は芸人志望でしたね。あ、当時、ボキャブラ天国が流行ってたんで、
はい、あ、そうか、
そうですね、影響かなり受けてたんで、
あ、爆毛さんとか見てて、
そうですね、一番好きだったのは金谷秀幸さん、
あ、金谷さん、
ギター弾いて替え歌歌ってらっしゃる方で、
面白かった、
ちょっとあの補佐官に似てる人な、
あ、ちょっと系統はちょっと、ほんの若干、
地獄の砂吹き、
そう、地獄の砂吹き、
ああ、そうやわ、
そう、え、じゃ金谷さんに憧れてギターも買ったりとか、
え、ギターも買うたの、
はい、
へえ。
あ、じゃあ、ね、ギター漫談とか言いたかったんや。
あ、そうです、当時はギター漫談。
そんな小学生やった
の？どうだった
の？当時は、そうそうそうそう、あの、金谷さんとか三木哲也さんみたいな芸風で行きたいなって思ってました、ね。
なるほど。
三木三木三木三木哲也。
そう。
あったあった、懐かしいな。
そんなんでしたね。
でもさ、はい、どうなん、それがなんで割と歌の方にスライドしてるんだろう。
そうですね、なんか、うん、まあいろいろあったっていうか、まあバンドとかもやってた時期もあったりして、うん、なんか途中でその合唱に流れたんですよ、私。
合唱？
そう、合唱。それすごい皆さんに不思議に思われるんですけど、うもういわゆる、まあ、大工のあの合唱。
ああ、それにハマってしまった。
そうですね。それでやっぱり歌の魅力っていうか、パワーみたいなのにすごい気づかされたっていうのはありますね。
言葉の力に気がついたよな。
そうですね。やっぱかなり合唱の場合は、その、J-POP と違ってこう、やっぱ単語一個一個にすごい込めるパワーが、凄まじいっていうか。
J-POP は流すとこあるから
ね。そうですね、う
ん。はっきり発音せんとかな。
あ、そうですね。う
ん、ああ、それ違いはあるわね。
ありますね。で、まあ真面目にちょっと。
でも南北がえらい凍ってたよ。
はい、何ですか？
初めたことどっから。
はい。
あら、もう、社長、あさみちゃんおもろいですわ。今日なんかもうめっちゃしけしけですわって言って、しけしけって俺久しぶりに聞いたって喜んでてさ。
もうどんだけこするねん、そのネタ。もう7回目ぐらいやろ、この本番中に。
南部のね、はい、あの見立ては、南部の見立てはね、結構当たってるところがある。
いや、あの、いきなり。あさみちゃんほんまごめん、はい、全部外れてんの、ね。
あれどっちや、
あの、黒竜とか全然売れてへんから。うちの事務所、ふっと消えるから気ぃつけなあかんよ。
いなくなる人が。
あれ、あの人はあれって、いや、もうおらんようになった。
あらららら
年に一人二人いなくなりますから。
そうそうそう。そうこんなこと言ってるけど、消すのこいつだからね。
俺消してないからな。
あ、違いますよね。
いなくなる。
割といなくなります
よ、ね。みんな UFO が悪い。
うん、そうそうそうそう。失踪。オカルト。
失踪するから。
オカルト、オカルト。
全部神隠し。
そうそうそう。そう全部オカルト。
それで丸く収まるんです。
そうそうそう。そうですよ。でももう、だから、あれでしょ、生粋の大阪人ですよね。
そうですね。はい。
だあさみちゃん、アイドルさんとか、うん、そういうの、隠しがちやったりしますね、場合によっては。
うん、
ね、
うん。
もう、バリバリやから、それこそ、しけしけじゃないですけど。
しけしけ。
おとんでも東京の人やね。
あ、でもお父さん。
おとんが関西人で、おとんが東京、関東人。
はい。お父さん、足立区出身で。
ああ、そうなん
だ。下町の、下町区や。
そうです。
あ、じゃあ、標準語喋ろうと思ったら喋れるみた
いな。いや、もう無理ですね。もう大阪歴長いし、それは無理ですね。
こてこてやもんな。
おとんは標準語で喋るやろ。
いや、もう、最近はもう、ちょっと、エセ関西弁になってますね。
あらら。あ、そうか。はい、そうしたら喋れんか。おばあちゃんは？
おばあちゃんは標準語。
なの？
はい。
あ、そうか。おばあちゃんとも下宿してない。
おい、ええ子や。
で、でもあれやな。
はい。
やっぱりあの、秋元純子さんって60代で初めて紅白出た人おるやろ？
あ、そうなんですね。
うん。はい、だから、あの、やっぱりね、役者も50代で売れるとか、はい、誰やったっけ？ね、誰かの、誰かの友達の旦那さんが、アジア役者さんで、うん、今かなり売れてる人なんやけど、うん、その人40過ぎまで売れんで、今トップやね。だからね、どこでみんなブレイクするか分からない。
確かに
ね、
お笑い芸人で言ったら、昭和ノイルコイルさんも、
あ
ね、もうかなり、
なるほどね。
ノイルコイル
そう、なんか、
なかなか古いサンプリング音源
いやいやいや、なんか、うちのお父さんがノイルコイルさんすごい好きで、前なんかお父さんが東京に行ってる時に急に電話かかってきて、あさみ今、上野駅でノイルコイル見たって言って、めっちゃ興奮して
た。それは有名人だったっていう。
いや、あったっていうか、多分すれ違った。
すれ違ったっていうね。
でも東京の人ピンとこいよな。ノイルコイル師匠って言っても。
そうなんですかね。
まあ、そんな、
どうなんや
めちゃイケでいじってから結構東京でも売れる
よね。なんですかね。なんかよくわかんないですけど。で、あとなんかお父さん、前大阪の伊丹空港で、なんかあの、中川家の中川礼二さんとなんか、あの、タバコ一緒に、なんか、同じ空間で吸ったわ、とかって言って。
喫煙のね。あ、喫煙
の。そう、で、その後なんか、あの、一緒に二人で東京に飛行機乗って行って、で、なんかその、羽田空港着いた時に、なんか、呼び出しがあって、なんか、中川礼二様、中川礼二様、剛様がお待ちです、みたいな。呼び出し聞いて、あ、二人おったんや、みたいな。
ベタや。
いや、ベタや、いや、
これ、作ったやろ。
ほんまの話。
コンビで。
これはほんまの話。
あれですよね。
そう、もう、いや、
なんであふれてんのって。
いや、もうそうなり、その面白いエピソードなり、
これ。違う、面白いじゃない、これ。
仕込み
したよ。
これは、違う、これは事実です、事実。
ものすごいスマホで今、ちょっとネタ構成考えて
る。いや、考えてないです、これ事実ですって。
ほんまに？
はい、事実。いや、私、めったにネタ作ることないです。
ちょっとした面白いエピソードを、いくつか用意してきたな。
実在ですよ、社長。
これは、これ自然発生的
な
思い出して喋っただけですよ。
ハキハキしてるわ。
いやいや。
いけるね。
もう感動する。
いけるね。喋れるね。
ほんま。うん、もうこのラジオもったいないから、どっか寄せでやる。
よそでやる。いや、
そんなもっと上のステージでやるよ。
いやいや、もう初の南部さんとの
共演。初めてですよね。
そう。
だ実際お仕事するのは初めて。
そう、初めて。
ライブでもないから、ほとんど。
うん。
ちょろっと
しか。楽屋でほんま喋るだけ。
ああ、そうなんや。
で。そう。記念すべき。
そうですよ、そうですよ。南部。曰く神戸市はけなすところがない町とのことですが、小木野さん、大阪人から見て神戸市はどのようなイメージですか？
こいつさ、
はい、
神戸市はもう完璧とか言
う
て、
うん、
兵庫ではない、神戸は神戸やって、
うん、
兵庫の他の地域の人がいっぱい俺にツイッターとか送ってきて、あの神戸の思い上がりは許せないみたいな。
赤
石さん、他の地域の人怒ってる
の。あのね、荒れればいいさ、そんなもん。
嫌なやつやな。
うーん、
もうみんな怒ってるね。
でもやっぱ、いや、私はね、
でも、大阪の人からしてみたら、うん、神戸かわいいねって言われる対象なんですよ。
あ、そうなの、
まあ、確かに確かに、うん、それは。
あ、まあ、神戸、あ、もう頑張りや、みたいな。
そうかな。なんか
頑張りや、
なんかちょっとね、神戸弁の何々、死闘とか言うんですけど、死闘って、って言われるみたいな。
そうかな。
なんじゃ、その方言、みたいなのはあるよ。
ありますかね。でもなんか関西全体的に、その大阪、神戸、京都がなんか三すくみたいなイメージが。
仲悪いもんね。
すごいあって。だけど、その中でも神戸は私は一番いいなって。
あのね、あさみちゃんはそれ正解だと思うよ。あの、その荒れてるのね、受けてじゃないですけど、大前提として言っときますよ。地上波でしっかりした番組で喋るときには、こういう地域の話は絶対にしたらダメです。 これだけは言っときますよ。浅見さんもこれ覚えておいた方がいい、どこ出身だとか言うのはいいんですけど、この地域がいいとか、褒めるのダメでもダメです。それやっぱり他の、あの、荒れる、いや、ここはどうやねんとか、
そうなるからね。
兵庫県のうちでも、じゃあここはどうやねんとか、
絶対なる。
あの、喧嘩の種になるんで、
結構みんな熱くなるからね。
これは、あの、聞いてる人で、もし芸能人の方で知らない方がいたら覚えて帰ってください。
教育番組やって
る。地域の話しちゃ絶対ダメです。
絶対ダメ。
僕はしませんからね、別に。普通他ではね。ここではしますけど。
まあね、そう。結構ね、だからね、まあ、どうなんだろうな。
まあでも大阪はええと思いますよ。このノリで行ったらええと思う。
うん、確かに笑う時もあるわ。俺も横で聞いて。マジで笑う時。
だいぶ昔、サテンで、二人聞いておって、なんか、恋人やと思われたらどうしようかなって社長が言うて、そんなもん思われたらたまりませんわみたいな言うたって
言うた。言いましたっけ、
あったけど、あれほんまだ。
いや、ちょっと、記憶にない
です、ね。なんか入る時に俺、喫茶店でお茶飲んでて。
うん。そう、大阪でですか。
うん、俺大阪でよく顔割れてるし、刺されるからさ、俺の愛人と思われたらかなのちゃうかって言ったらさ、やめてくださいって結構
マジで。いや、そんな記憶にないです。
めっちゃ嫌がってた。
いや。
スルって逃げるね、ほんと今もね。
うまい
ね。
いや、ほんとに。
スルって脱ぎ。これいいね。
いや。
もう俺趣旨言うの忘れとったわ。番組の趣旨を言います。
はい。
趣旨言いますって言うもん
ね。言うてなかったね。
言いますね。
時間が早いからさ、いつも。いつも2時間ぐらいに。考えんねんけど。じゃあ言いますね。この番組は21世紀の日本のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍らタートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークする番組です。なおこの番組は、ラジオサンキュー、FM ビザン、FM ワッチ、FM 浅草、他 YouTube、iTunes ストアで放送しています。過去の放送は YouTube、iTunes ストアでご視聴いただけます。番組公式 Twitter は、@ピンタロー、_日本、お便り採用された方には特製ステッカー差し上げますということで、時間あっちゅう間。
はい。
という間。
これすごい。なんぼでもいけるわ。
なんぼでも。
なんぼでもいけるけど、聞いてる人、もう、ええ加減オカルトの話聞きたいよね。
確かに。
まあ、そうやな。
もう雑談ええ
わ。今日だって山口さん、気づいてないかもしれませんけど、全然喋ってない
もん。喋ってないよ。
ほとんど朝見ちゃうと俺やもん。
そう。
聞いてるもん、ちょっと。
いや、よう喋るなと思って聞いてない。
よう喋るな
もん。冷静に。トークですよ。これでいい。自由気ままにですから。
確かに、
自由気ままに。喋りはできるんよな。確かにな。
ありがとうございます。
楽しい方がね。
いいですね。
いや、だからこれで歌が加わったらええで。
はい。
いや、歌もうまいし。
だって、あれや、スターダストレビューの要さんとかは、みんなこの MC のトークを
聞いて。要さん面白いっすよね。いや。
さだまさしさんも MC の部分がおもろい。だからそれって歌手にとって最大の武器やな。
確かに。
だってライブでしか聞けんもん。曲間の話って
、ね。間のトークの方が面白いみたいな。ことなりそうです
ね。そうやな。
大いに。
ね、やりましょう。行きましょう、行きましょう。
いけるんちゃう、ね、
はい。頑張って育てていきましょう。はい。よろしくお願いします。
はい。
山口敏太郎の日本大好き。
今からお話しする怪談は、ある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが飼ってた犬から聞いた話なんですが。
こんにちは。一気妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女足の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉の頑張れ。
諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と気品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギジャッカログラ。こいつを待ち受け紙にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン。まだまだこんなもんじゃないんだ。
宇宙人から許可された UFO の撮影許可書、さらにさらに呪い面の実物大写真、またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君ぜひとも来てくれたまえ。
宇宙人コンテスト in 福島第2回の開催が決定しました。2015年10月の17日、時間1時から5時まで、福島駅から徒歩5分の会おうぜというところでやります。宇宙人仮想の部、イラストの部、両方ありますので、どちらでもご参加ください。参加費は無料。審査委員長には山口敏太郎氏、そして UFO 研究家の竹本亮さん、宇宙人コンテスト実行委員会で審査も行います。そして、宇宙人コンテスト in 福島のオフィシャルサイトがあります。詳細はそちらをご覧ください。 aliencontest.jimdo.com です。
山口敏太郎です。皆さん福島に集まってください。宇宙人コンテスト、これは見逃せません。そしてなんとあのレジェンドが参加します。
皆さんぜひご参加ください。
はい、お便りいただいております、うん、ラジオネームローマ太郎さんからのお便りです。
常連や。
いつも拝聴しております、ところでマヤの予言によれば2012年12月22日夏至の日は第五の時代が終わる日となっていました。5番目のね、もちろん何も起こらなかったわけですが、最近になってウルード氏を計算していなかったという説が浮上し、それによれば2015年、今年の9月に問題のその日はずれ込んでいるらしいです。多分何も起きないとは思いますが、そもそも2012年のマヤ予言に対し山口さんはどういう意見総括を持っていますか。よろしくお願いします。
あれでもこれ前一回言わなんだっけね、どうなの。
言いましたっけ。 ね
これってマヤってこう循環の思想やから、第5の時代が終わったら第1の時代に戻るだけで、また1からまあ5の時代まで繰り返すという循環していく暦なんやな。だから別に第五の時代が終わったとしてもな、うんうん、また第一の時代に変えるだけやから。
さっきからもうウィッシュしか出てこへんけど。第五番目ね。
第五番目。
なんか私最初南部さんがあの当時を夏至って読み間違えたの、すごい。
あ、当時や。ほんまや。
あ、当時や、ね。むちゃくちゃやなもう。
むちゃくちゃや。
ありがたい。いやありがたい。
え、これ夏至やったっけみたいな。私漢検2級やけど大丈夫みたいな。
得意やね。
え、漢字得意な。
いや得意じゃないです。いやそれ
いやいや、これは得意じゃなくても僕の読み間違いがアホすぎただけで。
いや漢検2級って今言うたよ。
いや漢検2級って普通じゃないですか。
普通なの。
あ、そうなの。
そうなの。2級って誰でも取れるの。ちょっと勉強じゃなかんのじゃん。
いやちょっと勉強しますけど。
君何でも特技持ってるね。
そうですか。英検漢検は2級ですけど。
あ、そうなの。英語もそこそこ得意な。
あ、英語はでも、あの、受験生時代も得意でした。
あ、そうなんや。
はい。偏差値多分70ぐらいは。
え、そんな得意なの？
はい。
え、喋れるの？
え、全然喋れないです。
え、じゃあ、あの、あれか、ヒアリングと、
あ、そうです。あの、文法とかは得意。
が得意な。
はい。
これで、なんでそこを掘り下げよう思った
の？確かに、私もちょろっと。
今のトークで？
すっごい二人やときつそうですね、山口さん。
いやいや、あのな、普通に。
俺も突っ込まれてました
。普通にびっくりしたわ。
ああ、
え、関係に行くんですか？
普通の会話をしたよね。
普通の会話してみた。
楽屋でしたよ、楽屋で。
いやいや、あ、そうだよな。君なんでもできる子なんやね。
ありがとうございます。
俺、消しって言うてたわ。
言うてましたわ。
がっつり言うた。記憶はある。
記憶はある。
まあね、だから第一に戻ると。
だから終わりがあるっていう方が間違いであってな。この輪廻転生みたいにどんどんどんどんこう時代が回転していくわけや。だから終わりなんかないのね。
うん、終わる日はなんかちょっと派手にバーンってなるみたいなのはないんですか、うん、まあ、この前の予言。
このね、2012年12月22日っていうのが終わりの日やでという。ね、うん、あの、9.11 と 3.11 を足したら、12.22 になるから、すべての予言がこれに集約しとんやっていうことをアメリカ人が言おったよ。
あ、
めちゃくちゃですね。
うん。いや、だからな、俺、で、そんなことは、ただ、2001年、なんだったっけ、9.11 と2011年 3.11 を足すと、2012年 12.22 になると。だから、マヤが終わんねんとか言うてて、うん、これが外れたら、実は計算間違いでしたと。 そんな後出しじゃんけんもちょっとひどいと思わん。
そうですね。
もうこれ間違いでしたわ。ちょっとこれ十数年数えて、ね、ノストラダムスの時もそうだったやんか。
あ、ノストラダムスの時
も1999年、
うん、
何も起こらんかったやんかって言ったら、うん、いやいやごめんごめん、ウルード氏計算してなかったと。ほんまは2001年あの9月11日やから、あの空からアンゴルモアの大王が落ちてくるってのは飛行機で、ツインターに突っ込んだらこれが当たりやねんとか言い始めて、
へ、
いやそんなん言うたら何もでも当たるやんと。
そうですね、思いますね。
後から付け出すわけよ。そんなん俺許せんからな。
確かに。でもやっぱノストラダムスは一番有名だったし、うん、私は信じてました。
いや、あのおっちゃん痛いおっちゃんだよね。
あの人自体がですか。
あの人は弟と一緒に自分が予言書を書いたんや、
うん、
書いたと元ネタの本を一生懸命燃やしたんやから引いたいて。
山口敏太郎みたいなことする。
俺ちゃうわお前。
山口さんの方いっぱい積んでありますから。
あの元ネタの予言書があんねん。
全部パクって書いてるからね。
違うと思う。俺取材して見てるやろうが。
嘘ですよ。聞いてる人、嘘ですよ。
また、また南部は社長に向かって失礼やった。
うん、俺一回直で来たんですよ。
なんで
この間なんか、何やったかな、なんかできましたよ。
なんで、
そんな、山口さんの、うん、あの、なんか食べてる動画をクソ動画って言うのやめてくださいって言って。いやいや、俺喋ってるけど文章にしたことないぞと思って。クソ動画、クソ動画言わないでください。
あ、そんな言うてましたっけ。
いや、番組だから見
て覚えてない。
でも番組では言うてましたよ。
いつもの
こと変わらへんから
ね。あんなん誰も求めてへんねんって。
それでも、アクセス数も伸びるしな。
あ、そうなんですか。
伸びるやつは伸びんねん。
あ、もうやっぱ物による。
そのクソ動画が。
クソ動画
が、ね。クソ動画ってもう。
本人認めてるやん。なんか、いやだから素晴らしい動画がね。
結局ね、そのゼリーでもプリンでも、例えば全然関係ない犬でも、うん、そっから入ってきて、
あのね、それはいいんですけどね、うん、浅草の夜っていうタイトルでね、うん、何にも映ってへん画像を1分流すのはやめてくれません？
あれな、癒される。
何にも映ってへんねん。知ってるやな。
話し声とか。
ほいで、最後の最後に、うん、浅草の夜は寂しいって言うと、何じゃそら、何じゃそら、
癒されるやろ。
まあ、
そんなあるわ、さか。見たことあるやろ。なあ。
俺もっと新しいの撮ってる。
あれを何クソって言うたらあかんのやったらもう全道が何にも言われ
ない。でも南部さんはでも風流さが分かってないのかもしれない。
分かってへん
のかもしれない。
俺分かってんかな。
やっぱりあれやな。
かもしれない。
やっぱ南部はね、売れてないから。
だってそんなに浅草でなくてもええやんな。真っ暗やねんからな。
いやいや。
そんなもん。新宿の夜は寂しいでもええやん。
そこハード
スケジュールやってる。映ってへんだけやしやな。
その中に、このかにちょっとこう、なんか哀愁があるやろ。俺の
そう。あわわわって。でもなんか、聞いてたらすごい日本人らしい発想っていうか。
うん。だから、まあ、そういう神戸君も間違えたらこれよね。神戸の人には分からんのかもしれない。
分からんか。だからそんなに言うたら。神戸。そんなに言うたら神戸の人が怒ってく
る。自分が神戸
の人。神戸の人が風流が分からへんみたいなことになる。
確かに、
ちょっと。喋りするとな。
うん、
そういうとこテレビ出んねんから気ぃつけよ。な、ほんまに。
南部さんはダメっていうことで。うん、
俺が
ダメ。そう、南部さんがダメ。
そう、俺個人を攻撃せない
と。まあ、南部も、だから、もうちょっと芸能界の地位が上がってきたら。
謎の普通のダメだし。
謎の普通の。楽屋でやりなはれ。
たまに入
る。いや、別に。
たまにスイッチ入る。
いやいや、別に俺。
頑張っとうけどなとか言う
の。普通のダメだしちゃうで。最後まで聞いて判断
する。普通のダメだしちゃうで。
急にモノマネ入ったけど。
あんま似てない
で。うん、そんで似てへん。
いや、こいついつまで経っても上がってこんのよ。
あなたからの経営で仕事をもらってた
じゃん。でもね、南部さんのネタ見たいんですよね、私。
あ、それはね、見ん方がいいかもしれない。
あ、そうですか。
フリップ芸な。
南部さんの
フリップ芸だけじゃないんですよ。
じゃあフリップ芸対決したいですね、一回。どっちが受けるか。
いいですね。うん、やりますか。
なんでアイドル学園でやる。
アイドル学園でやりますか。
いきなりフリップ芸対決。
ますますから
でも、あさみちゃんのフリップ芸は見たいって人おると思う。どんなやってたのか。
そう。
鉄拳みたいな感じが。
いや、私、絵が描けないんで、もう、文字と、喋りだけで。
文字と喋りだけでいくの？
はい。
面白そう。
ちょっとまあ、詳しくは言えないですけど。
文字と喋りだけか。
あ、はい、いいですね。ちょっとそれも考えてみてください。
じゃあ、アイドル学園の8月の最終回は、フリップ対決。
どうする？みんなアイドル歌ってんのに、あさみちゃんだけなんか、
ボード出してきて。それはちょっと、寂しい。
どうもーって出てきて。
ええと思う。
いや、アイドル。
それはそれでもええと思うよ。
続きましてとかで。
アイドル学園。
こんなアイドルは嫌だ、みたいな。
あー、
これ。それ、ま た別の地域
でもね。でも一回言われたんですよ。なんかその薬剤師あるあるとか、やってみたらって言われて、いろいろ考えたんですけど、なんか全部もうリアルすぎて、もう。
笑えない。
笑えないです。もう、とてもじゃないけど、人前で話せない。もう薬剤師同士でかろうじて話せるぐらいの。
あれや、裏話的になる、ね。
そうそう、どうしてもそうなっちゃうんで、やっぱりちょっとこう。
引くんやない。
そうそうそう、そうなんですよ。だからそれはちょっと、まあ、ボツっていうか、
うん、
そういう感じにはなりました
ね。いや、ちゃんちゃん、あかんねんって、マヤの予言について喋らんと。
喋らん
と。それ喋らんと、俺怒られるから。
滅亡はないということや。まあ、こう、くるくる回って元に戻るだけの話やからな。
そもそもマヤ予言って誰が言い出したのって書いてるけど。
マヤ予言？マヤ予言言い出したのは、オカルト雑誌の人たちとか、
うん、
アメリカのスピリチュアル業界の人たちがビジネスで始めたんや。要するに、セミナーとかに人を呼びつけるために、滅亡するからセミナーに来てちょっと勉強せなあかんでとかね、
うん、
あるいはそういう本を売るとかね。要するに、まあ、一つのスピリチュアル商法ってやつやな。
ああ、まあでも、それも結構あるあるですよね、うん、その
よくあるよね。で、まあ、それが外れて儲からんようになったからね。うん、いや、実は2015年やったとかね。
ああ。
これまだ2020何年って説も出てきてるわけよ。そんなんだったら毎年バーゲンセールやってると
思う、ね。確かに。
いつまでたっても、閉店セール。
閉店セールですね。
終わらん。
閉店セール商法。
うん。閉店がいつまでたっても終わらない。だから、人類破滅とかね、人類滅亡ってことはないんですよ。
うん。
だって全員が死ぬことなんてありえんでしょ。
まあそうですね。
逆に山口敏太郎としてこの予言はちょっとほんまちゃうかみたいなのはないんですか。これはちょっと信用なるぞみたいな
予言で絶対当たるようなやつ。それは地震の周期ちゃう。
地震の周期、
地震の周期で1000年前の地震の頻発度と今の頻発度が似てんねんな、うん、でそれをやるとやっぱり関東とか東海に近く起こるっていう、その過去のデータを元にした分析は俺信じるけど。
ああ、でもなんか私もその関東に来てからやっぱ急に地震がなんか 2,3 回立て続けに出会ったんで、それはちょっとビビりましたね。
あんなないやろ、あんなでかいの。
そうですね、結構揺れましたね。
うん、だからまあ過去のデータから呼び出すんだったら俺は信じるけど、まあ実際どうなんだろうな。絶対個人の夢とか個人の妄想で当たるってことは俺ないと思うな。やっぱりその周期的にマグマって溜まってくるから、地震エネルギーってのは周期的に来るというところをちょっと考えればあり得ることではあると思う。だから予言よりか予測を信じた方がいいんじゃん。未来予測を。どう考えればこんな心配することはないと。まあこんなこと、マヤの学者の人、俺知り合いおるけど、こんなこと言うてないという、マヤは。
あ、そうなんですね。
マヤの長老も言うてない。
マヤの学者の知り合いがおるのがすごい。
いやでももう
こんなこと言ってない。
いやだから2012年の、
うん、
2012って映画あったやろ。
ああ、ありました
。ローランド・エメリヒ監督。はい、あれ、俺、ソニーに呼ばれて、俺、記者会見出て
る。ああ、はいはい、
で、俺が出て、その前の学者の人が出て、うん、で、仲良くなって話したら、前の予言とかないんですよって言ってた。
へぇー。ないんや。
そうなんや。専門家言うんやったらないんやな、
うん。
だから結局、周りが作るんやな。マヤって言うとなんか当たりそうな気がするやん。
確かに。
マヤか。じゃあ当たるかなみたいな、うん。でも実際マヤ側としてはこんなこと言ってないということだね。
これでもね、まあないということですけど、例えば今年のね、9月にね、
うん、
世界が終わるみたいなね、
うん、
ことになったら、どうでしょう、うん、山口敏太郎的には、最後に何をしたいですか。これ放送今8月ですけど、8月ぐらいとして。
うん、
もう来月なくなりますと。
人類が
地球やめますと。
地球終了。
うん、終了。
うん。
どうします、山口敏太郎的には。どうしたい。
何もせんやろな。
ああ、
そのまま行くんちゃう。
これはまたさすが浅草の夜空は寂しいという、ね、風流のある意
見です、ね、いやいや、風流ありますよ、それはもう。
だって何をしても死ぬんやったら同じだ
ね。浅見ちゃんは、浅見ちゃんはどう。
え、でも山口さんと同じ意見ですね。
え、何もしない。うそ、
なんかすることが。
うそ、絶対風俗とか行くやんな。
行く
か。
行きまくるやんな。めっちゃ食うやんな、ほんで。
あ、でもまあ風俗っていうか、そのお金は、こう、あってもしゃあないから、なんかちょっと買うかもしれないですけど。
うん。
買うよね。
何かしら買うかもしれない、
ね。欲しいよね。
高価なものを。でも結局それもなくなっちゃうわけだから、なんか何しても。
めっちゃ借金できるやんな。
めっちゃ借金。
だって解散でいいんだもん。
あ、
ま
あ。
最悪や、俺。
9月に衛星が、彗星が飛んできて爆発、水星が飛んできて説があるわけよ。
はいはい。
これは9月11日とかね。
はい。
まあでも俺はそれは当たらんと思うけどね。
いや、まあね。
まあ、ニビルってやつが定期的に3600年周期で飛んでて、
うん、
ニビルがぶつかるって説があるわけ、
はい、
でも、まずは当たらんだろうな。
俺はでもね、こういう、まあ、終末思想って言うんですか、
うん。
あのね、個人的な意見ですよ。
うん、
0.5% くらいだけ、そうなってしまえばええのにって人間思うところがあると思うんですよ、絶対。
そうか。
そうか。
だからこそこういうのが流行るっていうか、もうね、うなずいてるのは補佐官だけやけど、今の俺の話。俺はそう思うんですよ。0.5% だけ、そうなってまえばええやんって。ちょっとあるから。
まあ今が楽しくない人は、
ね、まあそういう人も含めですけど、やっぱ、ちょっと、ある日世界がなくなってしまったらどうだろうって。
うん、ね、どえらい
思ったことない人、いないと思う。
まあ確かに自分が死んだ後も何千年後も何の変わりもなく世界がついていくの
は。そうそうそう。よりかは、
怖い。
そうそう。
それよりか
永遠の怖さというか。
終わってしまえ。だって、俺もサザエさん見てて怖くなるもんね。
ああ。
俺、ほとんど、俺が2、3歳の頃からやってる。
うん、
まだやってると。
まだ。
ひょっとしたら俺の方が先に息切れするかもしれない。
カツオの髪はいつ伸びるのだろうと。
そうそう。あの世界怖いやん。
あの世界怖いね。
確かに。永
遠に続くで。
でもなんかちょっとずつ、あの、平成的になってってるらしいですね。私もちゃんと見てないんですけど。
ちょっと変なキャラクターが出てきたりしてるんだよね。
キャラクター。
若干成長してたりするのかな。
いや、成長ないんじゃない？
それはイクラちゃんだけ。
あ、イクラちゃん、イクラちゃん成長してるんですか？
イクラちゃんは何年かに一回ちょっと、イクラちゃんが喋ったでちゅうって回があって、ちょっと喋るんよ。タラちゃんとかちょっと喋って。
何年かに一回。
で、イクラちゃんが喋ったって盛り上がって、次の週から何事もなかったように戻る。
それもやっぱループなんですね。
戻るんだね。
すごい。
マヤと一緒や。
まあそういうね、サザエさんはマヤと一緒という。
はい。
ステッカー差し上げます。
山口敏太郎の日本大好き。福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。
こんばんは、小木野あさみです。お台場デックス東京ビーチ4階で毎月開催中、猛烈アイドル歌謡祭。私、薬剤師タレントの小木野をはじめ、現代妖怪14代目トイレの花子さん、アラビキ団で人気のミナンナ、ハーフアイドル中村コニーたちが歌って踊って暴れます。入場料無料、妖怪博物館の半額券もプレゼント中。2015年8月まで毎月開催中。詳しい日程はブログ妖怪王をチェックしてくださいね。どうぞよろしくお願いします。
世界は陰謀に包まれている。秘密結社、暴力、暗殺、テロ、この地球を覆い尽くす数々の陰謀と暴力を暴露するオカルト男塾、山口敏太郎がテレビやラジオでは言えない秘密の情報を完全網羅。オカルトファンはぜひ参加してください。会場は浅草マルベル堂ビル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂の横です。オカルト男塾。
古くから日本人の聖地とされてきた浅草にて、新しき怪談が始まります。浅草女子怪談。多くの女流怪談師が集う浅草女子怪談へいらしてください。2015年4月より毎月1回開催。会場は浅草マルベル堂ビル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂横になります。料金は前売り1800円。ご予約、お問い合わせは TOKUSHIMA5566、 徳島5566 @yahoo.co.jp まで。皆様のご来場をお待ちしています。
さあ、あっという間にエンディングですよ。うわ、早いな、
早い
な。
早いですね。
助かるわ、あさみちゃん。
だって普段でも突っ込んでくるもんね。
普段そうですね、別に。
そうそうそう。
なんかね、こっちから気ぃつこて、あ、そうそう、回さなとか、そういうのないもんな。
そう。だからなんとなく、いつもやったら、なんとなく無言になって、しょうがなく俺が喋る、
はい。あ、そうなんですか。へ
ぇー。で、山口さんがずっと焦って、はい、どうでもいい話で繋げるっていうの。で、14分とかね。
うん。で、話を振っても、玉が返ってこない時とかあったよね。
そうそうそう。
まあ、牛崎さんの時もそうやけど。
で、暇になったら牛崎さんセクハラするんでしょ。暇になったら。下ネタ言うて。で、やめてくださいよってバンって叩かれて。
いや、あれはお約束やから、ね。そうです。お約束の
点。それぐらいしかなかった。うん、ね、そんなセクハラつながりじゃないですけどね。はい、風神さんからお便りいただいております。
はい、
山口敏太郎さん、その他大勢の方々、こんばんは。
常連さんや。
こんばんは。小雨が降る中、先日7月4日開催の浅草百鬼夜行プロジェクトへ参加してきました。大勢の妖怪たちが集まり、面白い写真がたくさん撮れて大変満足のいくイベントでしたが、ただ一つ不満な点がありまして、それは自分が最も大好きな妖怪金玉ひろげがいなかったことです。次回は山口敏太郎さんが金玉ひろげとなり、各妖怪たちと一緒に浅草の街を練り歩いてください。よろしくお願いします、ということでね、来てますけども、何ですかこの妖怪は。
これは、
山口さん。
徳島のね、妖怪で金玉をこう、めっちゃ広げるわけね。
うん、
で、人間を見たら、そのふかふかの金玉で包み込んで、圧死させるんや。そういう妖怪。
怖い。
ものすごい怖いね。だいたいもう、金玉のこのチクチクする毛の感じで、こう死んでいくわけや。圧を感じて。でね、こいつはね、焼け石を金玉に投げつけられて、崖から転げ落ちて死んだ。
はあはあ、
そういう伝説で残っとる妖怪やな。
なるほどね。
たぬき妖怪と天狗妖怪のハーフちゃうかって言われてる妖怪やな。
ああ。はいはい、たぬきとかね。
うん、まあ
それ系
の。六畳敷とか八畳敷とかね。
はいはいはい。うん、
まあ、パーンって金玉広がるわけですよ。
うん。うん、今んとこ、あさみちゃんがソースルーをしてますけどもね。
いやいや、なんか、ズル、白みたいな。
じゃあ、
お前は金玉言うなって言うから。
金玉言うたらあかん
ねん。金玉言うから。言っちゃった。
いや、だって、あれやもん、さ、この写真は、これはね、この
写真があるんですか。
さっきの絵、これ、あれ、大阪の妖怪だ、これ。これは大阪の妖怪。
え？これどうなってるんですか？
これですよ、豆だ。妖怪セクハラは。
かぶってんねん、これ。玉をこう、後ろから、こう回すやろ、うんうん、お尻から回して、頭にキュッとかぶってるわけ、玉を。
なんか、思ってたよりファンシーですよ。
ちょっと可愛いや
ろ。あ、まあこれ絵なんでね。なんか、汚い毛布をかぶってるみたいな。
これ大阪に出た豆だよ。豆だぬき。
豆だぬき。ああ。
まあ大阪弁で言ったら豆だってやつな。はい、これが江戸時代出ようった。
弱点が全面的にあるいうことになりますよね。
そうやな、そこをついたら一撃やな。
ですよね。この覆ってる部分ちょっとでもついたら、いったってなる。
いや、だからこれ大阪の妖怪やから、ツッコミ持ちじゃん。
あ
お前好きだらけや
ん。弱点丸出しやないか
と。そういう妖怪やと思う。そこが面白いなと思う、
ね。笑いを取りに来てるってことですね。
可能性ある
ね。じゃあ山口敏太郎さんが次は。
これやる
うん。やってくださいって言われてんねんもん、だって。
嫌です。プロデューサーやけどね。
浅草百鬼夜行っていうのは、あさみちゃんは
あ、ちょっと不参加だったんですけど、写真はちょっとだけ見せていただきました。
あれね、実験。ほんでね、ちょっとね、違うエリアの人がやってくれんかって来てて。
はい。
まあ、都内なんやけど、違う下町で、ちょっと秋口ぐらいやるかもしれ
ん。お
これは、なんのイベントなの？
まあ、コスプレした妖怪たちが。
コスプレした妖怪たちが？
まあ、町を練り歩いて、お客さんと子供と、まあ、親しむというだけのイベント。
はあ。
まあ、行列ってやつかな。よく、狐行列とかあるやろ。
はい。
狐の嫁入りとか。そんな感じで考えてもらいたいかな。
山口さんは変装してなかったんですか？
俺は横で見てて、地元の人たちと話しながら。
この人はね、いつもそういう位置なのよ。自分は泥かぶらへん
ねん。だったら、それは芸人
だ。俺だけやで、山口に泥かぶせてんの。だからめっちゃ叩かれんねんけど、この人はね、ちょっと端で、やっぱインテリ層なんですよね。賢いやから。
でも
さ、よーよー、僕はやらないよ、みたいな。
いや、作家ってそういう位置やろ。
そうそうそう。本来そうです。
うん。
そうそうそう。
で、やっぱりその、現場監督がやったらあかんわ。
そうやね。
現場監督横で見よって、主催者の人と、動員増えてるとか。
いや、例えば、金ちゃんの仮装大賞で、審査員も仮装してたりします、ね。あれには一切誰も触れませんやん。
触れない。
触れへんけどやってるじゃないですか。あんな感じでこっそりやったらいいんじゃない
こっそり
こっそり金玉ひ
こっそり汚い毛布かも。
汚いおっさんよ。そこら辺で寝とおっさんよ。
確かに。
浅草で出たらおっさんなんですよ。
中プロデューサーが一番汚いもん、深めてみたいな。
いや、やるんだったらもっとちゃうのよ。もっと演技がいいのよ。
ああ、でもその方がいいですよね。
金玉とかな。
あ、主戦度ですもんね。
主戦度ちゃうのよ。そんな儲かってないもん。むしろ俺は儲かった金を事務所の維持に当ててるからな。
ああ、口だけは達者やな。
またまた。
全然。ここのまたまたがもう安心するわ。
あ、もう安心します。
あ、そうなんや。緩和してくれるから。
緩和してくれるから。
南部の毒を。
助かる。
もう社長
に。その毒がね、ずっすん沈むだけやからね。
もう社長に毒づいてばっかりなんやねんって、ものすごい俺のツイッターで荒れた。
おー。
なんでそっちで荒れるんですか。
いや、わからん。俺のファン同士が議論してる。
あ、議論になってるんですか。
俺のツイッター上で俺のファン同士が、うん、いや、南部の毒には事務所を思う愛があるとか。
あるか、そんな
の。なもんないんじゃん。
あー。
もうね。ボロクソよ。
ある派とない派で対立が、
うん、牛がノアに変わったからそろそろ南部も帰ろうとかね。
もう、ああ、そうなんですよ。僕は前から言ってるんですけど、
あ、降板したいです。
あ、そうですそうです。いつでも
言うてない、
いつでもやめる。
え、でも逆にその男性で回せる人がいないからじゃないんですか。
いや、それもいますよ。
それでね、俺、中澤が入ったらどうやってファンの意見もあったんやけど、
はい、
中澤が入ったら確かに、例えば水木のが山口みんなの中澤の新体制だったら、はい、オカルトファンにはね、受けるけど、一般への訴求力はないね。
一般への訴求力なんかいらないじゃない
ですか。必要ないね。これはだってオカルト専門の、例えば俺はニコ生でやってるのはオカルトマニアでやってるけど、これは一般向けに。
だって山口みんたろうからオカルトを除いたら金玉しか残らへんじゃないです
か。いや、広げてない。そこ広げるか。
今のどうなんやろ。
これこれ、これ、これがええね。これがいい。ああ。
まあ、どちらにしろね、俺はまあ、一般的なコンテンツ、だって地上波普通のやってるやんか。うん、浅草と岐阜と愛知と徳島でやってるから。
まあ、だから、この番組の、うん、を結構真面目に言いますけど、趣旨としては、うん、常にやっぱオカルトの側面を求められる山口敏太郎が、うん、俺はちょっとそれも離れて、うん、普段オフトークみたいな感じで、事務所の面々と喋りたいねやっていうことで始まったラジオなん
だ、ね。だから初期の頃なんてオカルトの話一切してない。
だからあんまりオカルトの話しないと視聴数が伸びないっていう、
ね。それを裏払わないんだけど、
ね、そうそうそうそう。で、まあ、もう、看板の偽りがひどいのよ、補佐官の。あの、何、妖怪について、山口敏太郎が言及とか言って、実際聞いてみたら、なんか1分ぐらいしか喋ってなかった。
いや、それクレームなんて出た
よ。ずっと俺がやいや言うてるだけっていうね、ほんまは。
まあでもそれも戦略の一つ。
いや、まあまあね。
だって、YouTube のコメント書かれてたら、何分何秒からその話をするか書いて
た。そうそう。
いや、それ聞いたら、お前聞かんやろ、みたいな。
そうなるよね。
そこしか。
そうなると思うよ。うん、それだけ聞きたいんやと思うもんだって。
うん、そうなんやな。うん、
難しいですね。
ただね、オカルトの話ばっかりしてると、やっぱ一般の放送局のネットはしてくれないし、で、あの、今まで多分うちの事務所のこう知らない人に聞いてもらいたいから、
はい、
普通のコンテンツにするためには南部一号という一般の人の視線がないとあかん
ね。うん、でもそれはそう思いますね。
ないですけどね。
いやいや、
なんか、そこまで詳しいわけじゃないじゃないですか。
全然詳しくないです。目を通して、視聴者は聞くから、それはそれでええと思う、ね。
視聴者の代表みたいな。
で、今まではね、悪口さえ上がらなかった。南部一、例えば2ちゃんで俺の悪口書いてるやつも、南部一子の悪口は書かなかった。
うん、それね、だから、ね、
出てきたんで。
牛崎さんがおって、うん、牛崎さんも、やっぱそう、怪談とか得意やから、うん、いい感じで怪談とかオカルトの人、ほ、うんで、俺が回しだけでおるっていうバランスやったのが、うん、まあそうじゃなくなったっていうのがあって。
そうやね。で、ノアさんはまあ宇宙人の話はするけど、そんなに怪談の話
はしない。まあまあ、ノアさんは自然体でね、すごくいい感じなので、
だからね、俺は南部一子のそのツッコミのうまさ、
最近なんかバランスが悪いんやと思いますよ。
あ、バランス悪いかな。
ああ、もう二人が喧嘩してるだけみたいな時あるから
ね。その時ノアさんはどう？
ニコニコ笑ってる。
ニコニコ笑ってる。ああ
、いやー、二人ともみたいな。
まあそうなりますよね。
一緒みたいな。そうやね。で、今回はあさみちゃんがおるからまだ。
そうだね、うまく緩和したり中和したりしてるから、だから。どうなんやろな、俺はね、でもね、南部一号の毒が分かってきたということは、タレントとして立ってきたんちゃうかなっていう気はすんねんけど。
いや、単にだから喋ってる時間数を長くしてるんですよ、
うん、
僕が。
うん、それはあるかもしれない。
それだけなんですけど。うん、
だから、そこら辺はね、俺は、中澤ではなくて南部一号を起用してる理由っていうのは、バランスやな。
うん。うん。
オタクの世界になってはいけないみたいな。
確かに。
あさみちゃん、そう、中澤さんとようね、イベントで絡んでますけど、はい、どんな印象なんですか、中澤は。 中澤武。
中澤は呼び捨てか。
普段から呼び捨てやけど。
まあ今は、その結局ニコ生の放送で絡むのがメインなんで、なんか回し下手やなって
言うだけ。
人に振らんからな。自分で完結させようとするやん。
あー、それも、あとなんかその、暴走をなんか止められないっていうか、なんかちょっともうちょっと段取りちゃんとしてや。
いいね。
切るとこ切ろうや、みたいな。
そうやね。
厳しいね。
いや、ええと思う。あさみちゃんが正しいと思う。ね
え。ただでさえもこう自分勝手に暴走するキャラばっかりなんやから、ちゃんと、ちゃんと手綱も
そうやねん、そうやねん。うちの事務所そうやねん。手綱役がおらへんのよ。全員冒険やねん。
全員ボケやからな。
いろんな方向行くなよ、みたいな。
確かに。
ここで手綱持とう思って、もう、もう圧に押されて、わー走ってまうの。
で、時々一年に一人二人、手綱が消えたまま行方不明。
そうそうそうそう。
遠い、遠い星に行っちゃう人がおるんだよね。
そのまんま、ね、
ね
消えてしまう。いや、でも社長が一番手綱が必要やから。
いや、俺はお前冷静やねん。常に。
でも最近だから変にお座りとかしだすから怖なってきて。
あ
何が
えっ、ー、と。
何そんな。昔から冷静やねん、お前俺は。
マジっすか、
うん、冷静やねん。ちゃんと考えてんねん。
何を考えてんすか。
いや、どうしたら会社が安定するかなとか、そういうことや。
どうしたら会社が安定するんですか。
そりゃ、あれやろ。
うん。
君は売れることちゃうんかい。
ああ。俺が売れたら
会社安定する。なんでさ、なんか R1 とか出ないんですか。
いや、出てますよ。
出
て
ます。出てた。失礼しました。
あかん。あかん。それ、広げたあかん。
広げた
あかん。あのね、
出てる。
あのね、全力で頑張っとるわ。
マジっすか。めっちゃ唾出てきてます。
めっちゃ頑張ってますよ。
今年は2回戦であかんかった。
あ、すごい、でも2回戦まで行くんですね。
行きますね。
すごい。行
かさせていただきましたけど。
出たら自分
は。あ、私 R1 ですか。
うん。
い
やー、あさみちゃんは。
出て勝負してみたら？
まあ、や、じゃあ、や、じゃあやります。じゃあ
やります。やるやん。やる。
いいね、いいね。この適当な感じ、いいね。
適当。
そうそう、そうなんですよ。違うね、告知、あさみちゃんが来てくださってるのでね。
はい。
これもお客さんが来ないとって、さっきも言ってましたけども。
はい。
じゃあ、あさみちゃんからお願いできますか？
はい。まあ、さっきから、こう、たびたびアイドル学園という単語が出てたんですけど、これ、うん、毎月、お台場山口敏太郎の妖怪博物館の近くの、うん、広場で、なんや、わーわーやってたイベントがですね。
わーわーやってたよね。
やってたのが、
うん、そうやな。
集大成をやることになりまして、うん、まあ、8月まではお台場で無料イベントとしてやってたんですけども、集大成が9月21日月曜日祝日のお昼になんと、サブカルの聖地、新宿ネイキッドロフトでやることになりました。先駆けアイドル学園、廃校ライブっていうなんかちょっと物々しいタイトルなんですけども、うん、13時開演ということで、うん、まあ、先駆けアイドル学園のレギュラーメンバーと、ラフ&ビートのメンバーもですね、う
ん、どんなコラボが出るんかな、
キュルリンアイドルリランナー、うん、そして私荻野あさみ、うん、お台場デキンの14代目トイレの花子さん、
それつけるんやな、
うん、なんかこれ書いてるしチラシに、黒猫タンゴさん、ゆうきうさぎさん
などなどね、で山口敏太郎学長も出ます。
あ、ね、学長やった、
学長ですよ、
気づいた今、そう
なんですよ、学長最近いませんやん、
忙しい。
現場に。
そんな言うたって、そんな言うたって。俺が言ったら荒れるから。
うん、いやな、まあ、はい、これで、まあ、第2シリーズの野良でしょうかって考えてん
ね。あ、そうですね。この、出来によっては、本当に廃校でもうアイドルイベントから山口さん手を引く疑惑。
あるね。
そんな。
台場は無理やな。
花子さんがね、結構ね、売れてるんですよね、最近ね。よそでライブやったりして。
うん、
そうですよ。
もともと聞くよ、荻野ちゃんが連れてってくれたよな。
あ、そうです
ね。外の世界にね。はい、
そうですね。
連れ出して。
はい、そしたら、それ見てた人たちが、
はい、
何やこいつだと。
そうですね。
い
や、
なかなか地下アイドル界でちょっと花が咲きつつあるんじゃないか
と、ね。だって8月何本仕事。
16本。
うん。
すごいね。
うん。で、結構追っかけが出始めてるから、
ね、
う
ん。何してるんやろ、暴れてんのかな、基本。
うん。
暴れてんねや、やっぱり。
うん、暴れたり、なんかアイス食べたりしてんでしょ、お客さんの。
面白いそれ。
いや、いいんちゃう、それはそれでパフォーマンスとしてね。
面白いことやってるみたいよ。
ぜひぜひね、9月21日、月曜日、祝日、うん、ネイキッドロフト、新宿ですね。
はい、来ていただかないと、今後ライブがないので。
そうです。あさみちゃんの活躍するか姿もね。
もうなくなりますね。
そうです、
はい。これ次第では、ちょっと違う街に手を挙げてもらおうかなと。
あ、いいですね。
うん、ちょっと学園そのものを 引っ越しって感じかな。
あ、なるほど、
うん。はい、よろしくお願いします。
はい、
ということでね。
はい。
ということで、お便りお待ちしております。日本大好き2005@yahoo.co.jp、nipponedaisuki2005@co.jp までお願いします。ということで、番組公式ツイッター、@pintaro_nippon。お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。今日は沖縄さんちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでまた次回です。さよなら。
お疲れ
様です。We are the G Street Band. 今夜もまた街が呼んでる。熱にうなされた青春の記憶が。はみ出し者たちの夢が くすぶり続けてる俺たちの胸で そしてもう一度夢見ることを夢見るWe are such a